皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。下村静子です。ゴールデンウィークの後半がスタートしました。今日も京都にはね、たくさんの、観光客の方なんでしょうかね、来ていただいているようで、賑やかなこの寺町三条の界隈という雰囲気になっています。さて、今日の私のパートナーです。
はい、建築士会の伏木道夫です。よろしくお願いします。
伏木さんはゴールデンウィーク後半どんな過ごし方なんですか。
後半というか、すべて仕事で営業しておりまして、
今
日も朝、京都駅から奈良へ行って帰ってきたところです。
あ、そうですか、はい。じゃあもうゴールデンウィーク中は休みなしですか。
せっせと営業しております。
あら、まあ、いつ休んではるんです。
平日の気分が乗らんとき休んでおります。
いいですね。そういう、なんか自分の気持ちに沿った暮らし方というのもね、これから大事になってくる時代だと思いますが、今月は、建築士会の方で決められたテーマが西陣の職人さんということなんですよね。で、西陣と言いますと、すごくもう本当ガチャマンって言われて、わーっと盛り上がった時から、そしてちょっと厳しなってきたでっていう時から、今どんな感じなんかなというところまでね、含めて、お話を伺えたらいいなと思うんですが、どうも最近の西陣はですね、皆さんまた新たな何か見つけるぞということで頑張ってらっしゃる方がたくさんあるということなので、今日はそんなお二人にお越しいただいてお話を進めていきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ただいま参上のコーナーです。先ほどご紹介いたしました通り、今月は西陣の職人さんということでお越しいただきまして、その技術力であるとか、これからね、どんな風なことを展開されていくのかというあたり含めてお話をお伺いしていこうと思います。お越しいただきましたゲストをご紹介いたします。株式会社樹光常務取締役でいらっしゃいます村岸博之さんと、それから上谷年氏の上谷康夫さん、お二人にお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。まず西陣の職人さんというふうに言いましたけれども、どんなお仕事をそれぞれなさっているのかというのを伺ってみたいんですが、村岸さんのところは平たく言うと何屋さんになるんですか。
平たく言うと、はい、ものすごく平たく言うと糸屋さんですけども。
糸屋さんで、はい、
でもう少し詳しく言うと、織物なんかとか、はい、刺繍なんかに使っていただく金銀糸、
はいはい、
使ってる糸ですね、ピカピカの糸、ああいったものを製造しております。
結婚式の時にね、留め袖とか着はったら、ピカピカいうのが必ずありますが、
そうです
ね、ああいうふうな光ってる金糸を作ってはるところ、
ね、
はい、作ってる言うてもね、あれがどうやってできるのかっていうのは実は私全然知らないんで、またそのあたりもちょっと教えていただきたいなと思います。そして、上谷さんのところはお仕事はどういうお仕事になられるんですか。
私のところは絹合年糸加工といいまして、
はい、
昔は絹ね、
うん、
帯になる、
はい、
西陣織の帯になる、ね、
絹、
はい、絹とかやっておりました。
はいはい。
要するにね、年始で言うてもね、
はい、
ちょっといっぱいありますんで、
はい、年始っていうのは夜糸って書いて年始と書くんですけれども、 それでも年始がいろいろあるということなんですね。
そうです。
はあ、なるほどね。はい、もう全然私の、畑違いというか知らない世界なので、ちょっと順番に教えていっていただきたいかなというふうに思います。まず村岸さんのところなんですけれども、金糸って言ってありましたけど、金糸の金は金箔なんですか、それとも全然違う色つけてあるものなんですか。
両方ともありまして、
はい、
いわゆる金箔、昔ながらの、本金純金ですね。それを薄く引き伸ばして、
はい、
でそれを和紙に貼って、
うん、
でそれで出来上がってる金糸もありますし、今一般的に多く出回ってるのが、いわゆるポリエステルのフィルム。
ポリエステル、
はい
はい、
あちらにですね、純銀とか、
はい、
アルミを蒸着といいまして、
はい、
吹きつけてやるんですね。沸騰させた、
うんうん、
金属ですね、
はい、
それを、フィルムに、ひっつけて、それを、そこに色をつけて、ああいう金色になっている
っていう感じです。ああ、なるほど。その 溶けてトロトロになってるやつをなんかにあの貼り付けへんかったら平らにならへんわけですよね。あ、それでそこのところにその
ポ
リエステルのフィルムが使われていて、はい、そこに貼り付けてあると。
そうです。
はあ、はあ、でそれせやけど平らになりますよね、うん、それどうやったら糸になるんですか。
それをですね、何ミクロン何キリとかいう専門用語で言うんですけども、約 0.4 ミリですねの幅に 0.4 ミリ髪の毛より細いです。
あ、なんで 0.5 やったらあかんねんよってね、なんか切りのいい数字の方がとかって思うのに 0.4 なんですね。
0.4 もうその 0.3 もありますし 0.8、まあ、糸の太さによってその辺は変えていくんですけどね、うんうん、太い糸だったらある程度太い方がいいですし、うん、細いのだったら太いのにするともうモコモコって言いますかね、
うん、
あのしわくちゃだらけの糸になりますから、その辺は細い切り幅と言います、うんうん、フィルムを細かく切って、
はい、
でそれを捻子と言いまして、手で小よりを作るみたいな感じ、
はいはい、
イメージ的にそれを機械で今はやってます、
ね、はー。それは元から日本にあったそのなんてやってたことなんですか。
一番最初はですね、文献としてと言いますかね、新聞なんかで私も読んだことしかないんですけども、うん、中国の古墳と言いますか、そのお墓から発掘された中に、
うん、
衣装ですね、そこに金銀糸が入っていたと。
へ
え、もともとは中国からなんです。
あ、そうですか。あの金ってすごい少ない量をものすごい大きく伸ばさはるんですよね。
そうですね。今ね言われてるのがあまり詳しく言ったらまた怒られるんですけどね。
ああそうですか。そうか使われてる量がね、それはそうやわね。
こんだけの量でその値段買えますから。あんまり言えないんですけど、まあ、大体でよろしければ1グラムの金の純金ですね。1グラム玉、それをずっと引き伸ばして大体畳2畳。
ちょっと待って、早いとかなんかき、ほーとか言って聞いてたけど、うん、ちょっと待ってください。すごい大きさですよ。
畳2畳です。
1
グラムです。
グラムでしょ。
はい。
なんかあの小学校の時にあの天秤になんかあのこの重り乗せて
1
グラムとかってやってましたけど、
はい、
あの1グラムですよね。
そうです。
畳2畳。
ですよ。あの本金は、透かして太陽を見ると向こうが見えます。金属ですけど向こうが見えるですね。
しかしそこまで引き伸ばせる技術があるっていうのがまたすごいことですよ ね、
はい、
普通で考えたら破れます。どう考えても、はい、それとかあの厚い薄いとこが出てきたりとかね、
うん、
それ均等にするわけですもんね。
微妙にやっぱりムラはありますけど、うん、ほぼないです
ね。ねえ、うん、すごい。まあ微妙にあるのがまた味になるわけですよね。
そうです。
あ、なるほどです、ね。ああ、そうか。そしたらあのそのフィルムというのが出てきた時にえらいこう技術的に何か変わっていったということがあるんでしょうね。
もうそれで画期的なもんでしたからね、それが、
うんうんうん、
ですし先々代ぐらいの、大正ぐらいの方がそれを見た時はもう度肝抜かれたぐらいのもんでしょうね。
うーん、
普通に考えたらそんなんができるはずがないと思ってたもんが、
うんうん、
あ、出来上がってしまったわけですかね、うんうん、それこそ何かの席でこんなん作ってくれたらいいのになって言うとはったんが、
うん、
フィルムのメーカーさんがあやりましょうかっていうのでやってくれはって、
うん、
それが出来上がったという
、
嘘やんって感じですよね。
まあ、それがあの今実は私たちが身の回りにたくさん見かける普通に使ってるものにいっぱい使われてるということでちょっと後ほどまた伺いたいと思うんですが、で今その年始の話出ましたけど、上谷さんのところのその年始っていうのはまたちょっと違うんですよね。村木さん言うてはる年始とね、
はい、
うん、年始でもやっぱりいろいろある。
はい、
はい、で上谷さんのところの年始というのは、
私のところは、はい、うん、あの素材がね、うん、あの絹なんですけども、
絹、はいはい、
絹とかあの酢酸紙も使ってるんですけども、
うん、
はい、
で酢酸紙というのが、はい、ちょっとあの普通で聞くとよくわからないんですけど、どういうものなんですか。
酢酸紙というのはあの、はい、中国でもあるんですけども、中国とか、はい、国内では、
はい、
群馬とか、
はい、
まあ、あるんですけども、うん、要するにね、どう言ったらいいか、蚕、
うん、
でしょ、
お蚕さんが絹糸出してはりますよね。
でそれを一本吹き出すでしょ、
はいはいはい、
その糸を、はい、ちょっと加工してるんですよ。
あ、さらにその絹のまんまじゃなくて、はい、加工したものを酢酸紙と、はい、まあ酢酸紙の紙は糸っていう字ですね。あ、そういうものもあるんですか。
は
い、あ、じゃあ、元は同じやけれども、途中で違うものに変わっていくっていうことなんですね。
そうですね。はい、
へえ、その2つ扱ってはる。
はい、そうですね。
はあ、はあ、はあ、はい。じゃあ、違うものにこう、使う用途も違ってくるわけですか、その。
用途は、はい、はい、違います。
はあ、はい、絹の方はまず。
絹の方は、はい、まず先ほど言いましたけども、西陣織の帯の柄糸ですね、
はい、あ、はいはい
はい、あれに使うんですけども、
うんうんうん、
で、それとつづれ織にも扱
っています。つづれ織ね、これまた豪華ですよね。
はい、
はいはい、
で作さんの方はアパレル関係ですね。
お、ということは洋服ですか。はい、
そう、洋服にもなるんですけども。
はあ、はい、ずいぶんなんか道が分かれますね。
そうです、はい、
ということは上谷さんのところで作ってはるその酢酸紙は、はい、洋服を作る糸としてまた出ていってると。
そうです、
はい、ああ、そうなんですか。それはもちろんあれなんですかね、機械とかは別なんですかね。なんか物を作るのにその機械が全然違う機械を使うとか。
機械は一緒。
あ、機械は一緒、
はい、
で
なんかいろいろ工程がありまして、
はい、
まず原子でクレスト1本になった状態できまして、
ええ、
でまずくりやすく油つけるんですね、
うんうん、
つけて、はい、それで一旦巻き直しまして、
うん、
専用のボビンね、はい、エッジボビン言うんですけども、はい、そちらに巻き直しまして、
はい、
それからお得意さんから依頼がある合紙ですね。もう3本から70本、うん、35本とあるんですけども、
うんうん、ちょっと難しくなってきましたが、
はい、
うんうん、
合紙しまして、
はい、あ、合紙っていうのは合わせるわけですね。
そうです、合わせることを合紙なんですけども、ね、はいはい、うんうん、それからよりをかけるんです。
はあ、はあ、はあ、なるほどなるほど。いろんな糸がそのまっすぐのまんま寄られてない糸が原紙が何本かあって、はいはい、それをこう注文に合わせて機械にでその調子を合わせながら寄っていく、
は
い、でお客さんが望んではるような糸を作ると。
そうです。
はあ、はあ、はい、それまた細かいオーダーメイドですね。
そうです
全部ね、
はい、
こんなん欲しいねって言われたらその上谷さんのところで、あ、それやったらこれとこれとこれとこう混ぜてこういう風にするんやみたいなこと
で。それとはちょっと違
う。また違います。外れたか、ね、違うの。それは違いますか。はい、それ失礼しました。はい、ああ、という風に、まあ、糸のお仕事一つとってもね、村木さん全然違うという。
そうですね、同じ年始でも同じ字ですけども、
ね、
使ってる材料が違います、
ね、違うと、はい、でしかもそういう全然違うお商売というかお仕事を技を持ってらっしゃる方が西陣にはそれぞれこういっぱいあると。
職人だらけですね。
すごいですよね。さっきの村木さんの話の続きなんですが、現在でその村木さんところのお仕事のようなその古くからのね技が現代に生きてるっていうもので、私たち普段目にすることのできるものとか日常お世話になってるものっていうどんなものがあるんですかね。
フィルムで同じ技術を使っているというと、
はい、
一番よく目にするのが冷凍食品の袋、
はい、
中が見えない、
はい、
袋ですね。あれがポリエステルのフィルムに あれはアルミが蒸着した
んです。銀色でパリパリっとしたやつ。
そうです。
は
で直射日光が当たりませんから、うんうん、中の食品が
守られる、
悪くならないってやつですね、うんうんうんうん、で滅菌性がありますから、真空パックじゃないですけども、
はい、
そういうのもあってので、疲れてるっていうのが多いですし、
うん、
一番今旬といえば、液晶テレビの、フィルム、
うん、
一番表面出てるところ、
はい、
あと、まあ、DVD ですとかこのディスクですね、
はい、
あれがかなり分厚くなりますけどね、ああいうのに蒸着してあるのが技術が金銀紙と同じ技術です。
うわ、それがすごいですよね。いや、西陣っていうのはすごいその技持ってる人たちの集団なわけですけど、古い技だけじゃないんですね。そこが元になって、
そうです、
新しいものがどんどん生まれてるってことですよね。
ですね、はい、
あ、なんか昔はね あれを聞いたんですよ、なんていうんですか、パンチの穴開いてる ものがあのフロッピーディスクに変わっていったんや。
そうです、モンガミが、
モンガミが、
うん、そうですわ。あれはまさしくコンピューターの0と1の配列が一緒ですよね、
うんうんうん、で変わっていったのと同じようにその禁止扱ってあるそういう技考え方自体が、
そうです、
今の時代になったらあの私らがようお世話になってる冷凍食品入ってるようなパックとか、はい、ああいうのに変わっていってると。
もう知らない間にどんどんどんどん、
知らない間、村木さん知らなかったですか
、はい、あれ一緒やったんか、ああいうで驚いたりするんですけども冷凍食品はしてましたけどね、はい、あの液晶モニターのはえあれ一緒やったんっていうのでびっくりするぐらいになりますね。
すごい、なんかヒントがだから西陣の中にはわんさとあると。
もう皆さんぜひ来てくださいって感じですもうゴロゴロってますから
ねえ、すごいですね。ちょっとこれ京都の人も誇りですよね、その昔ながらの伝統的な技とそれから現代に生かせるその技術とかヒントとかが埋もれている場所がこの京都の中で西陣と、しかも西陣言ったらみんな知ってますからね。
そうですね、
地名にないんですよ西陣ってね、住所にはないわけじゃないですか。ないですね。うん、でも旅行者の人に聞いてもね西陣って言わはりますもんね。はあ、そのまあ西陣なんですが、あのまあ人が出ていかはるようなこともあってお仕事をお辞めになるようなあの方もやはったというふうに聞いてます。でだけれども西陣としてなんかやっぱ残っていきたいって、私も残してほしいと思うし、そういう思い持ってる人もたくさんいると思うんですね。でこれからじゃあ西陣どうなっていくんか、どんなふうなことをあの村木さんとか上谷さんとか考えてはるんかっていう、ところを聞いてみたいんですけどね。
深いですね、
うん、ちょっとね大きな壮大なテーマになりますが、
そう
ですね、
うん、何分ぐらい喋りましょうか上田さんどうですか。
お先どうぞ。
そうですね。いわゆる青年会というのがやっぱり西陣にもありまして、でその青年会レベルでは結構もうざっくばらんと何でも言い合ったりできる、まあ、特に僕なんかもう毒も吐きますしアイデアも言うたりするんですけども、
うん、
何でも言うてしまうし、で何でも聞いてしまうんですね。知らないことは聞かないとわからないって感じですから、
うん、
でいろんなその他業種の方のそういう話をちょっとこんなにヒントにどうえとか言うてみたりすると、向こうもあの他業種の方がおたこの業界でこんなんできひんのっていうヒントをくれはるんです
。はいはいはい。
でそのヒントを、ああそれできたらええのになーで諦めんと、
うんうんうん、
そこであじゃあそれにこんなん入れてあちょっと味付けしてでこういうのが新しいものができひんかなっていうのが
やってみると、
そうです、すると結構面白いものが出来上がったりするわけなんですよ。
いやーそれ面白いですね、
うん、作れる喜びっていうのはありますね。
新しいものをね、自分の持ってる技術から、
うん、そうです、
新しいものを生み出していくっていうね、
異業種との交流じゃないですけども、うん、そういう話を聞かせてもらうと意外と新しい全く違うものもできたりしますし、違うもんで販売してしまったりもありますけれども、
なるほど、
結構そういうヒントっていうのはもう皆さん、
うんうん、
結構くれはります。
はは、上谷さんなんかどうですか、そんないろいろやっぱ話しあることあるんですね。
はい、私もね西陣連合青年、ね、
うん、
に入っておりますけども、
うんうん、
そういうふうなね戦う、ね、どうしたらいい、うん、ああしたらいいというふうな意見は、ね、聞いております。
ああそうですか。
私とこはやっぱり加工業ですから、うん、やっぱしね依頼されてから加工して納めるもんですから、うん、やっぱそういうようなアイデアはちょっと、うん
そういうヒントもらえば、
もらえば、ね、しても、ね、ちょっとだけでもね、お手伝いしようかなと思うんですけども。
そうですか。いや、これからこの青年部の方たちの時代になって、はい、また新たな西陣の一面をね、
はい、
見せてもらえる時代が必ず来ると今日お話を伺いながら感じました。ありがとうございました。今日のゲスト、お伺いいたしましたのは株式会社樹光常務取締役の村岸博之さんと、そして、上谷年始の上谷康夫さん、お二人でした。まだちょっと残っていただきまして、はい、この後もお付き合いください、
はい、
では今日の一曲お聴きいただきます。家族で雲が晴れたら。バッタリ将棋のコーナーです。さて伏木さんね、西陣もやっぱり新しいこと考えてありますよ。
ます、ね、
これから異業種とまたコラボレーションしはるかもしれへん、
ね、
え、 牛木さんどうなんですか、はい、それで
私も、ね、実はね3、4年前売り上げが半減したことありましたね。それまで営業しないと営業方針でやったんですけど、これではいけないと。
これではいけない。
で、まあ、各所で建築家相談会のよくイベントあるんで相談してきたんですけど、まあ、その中でお客さんにどっちかと教えられた面はあるんですけど、やっぱりこれからは家庭菜園持ち代とか、
うん、
それとかあの下地から全部自然素材でやりたいとか、
うん、
それから、うん、まあ最近は、まあ、実は土地を買わなくていいんで実現しやすいのもあるんですけど、お客さん来られて実家が広かったら同居しながらいうのを進めてるんですよ、
うんうんうんうん、
そしてエネルギーも無駄なくなりますし、その建物がちょうど母屋にお父さんが住んではったけど年齢が変わるとちょうど母屋と羽根を入れ替えて、うん、リズムが合うとかいうのあるんで、そういうあのやっぱり昔の昭和の時代、私もあんま、うん、京都市内住んであんま知らないですけど、そういう昔のあのオールウェイズの映画に出てくるような、うん、あれがなんか私言うような感じがしましたね、
うんうん
う
ん、
そういう感じで最近設計の話進めさせてもらってますね。
ああそうですか、はい、確かに無駄がないですよね、はいはい、そういうふうな形になってくるとね、はいはい、あじゃあ藤木さんのところで考えたあるそのこれからのなんかライフスタイルっていうのはそういうふうなあの建物のあり方によってこう変わってくるんちゃうかということなんですかね、はい、で
今お話しするお客さんも脱サラされて福井で農業始めた、
うん
でそこにお父さんも参加紹介を呼んで家建てようか話した、それ面白いですねっていう話をしてるんですけどね、
うーんいいことがやっぱりいっぱい出てきますか、
はいはいで例えばあの限界集落なんかが寂れてるんですけど、うんまあ、あの不幸にして就職少ないんで若い人がそこに入って盛り立てていこうということなんで、あの業界全体としては実は景気悪いんですけど、やることは何本でもあるんで、ただ希望してある人がお金持ってないこと多いんで、その時はちょっと頭にならんといかんいうことぐらいで、その耐震補強にしろ町屋の保存にしろやることはいくらでもあるんで、そういう意味では安心はしてるんですけど、まあいかに理解していただいてそれなりにあの稼げるかなというのが一応勘どころみたいですね。
もうこれからの時代ね、はい、そんなに思いっきりね、がめつ稼がんかっていいっていう人も増えてくるかもしれませんもんね。まあ、あるに越したことはないんですが、はいはい、あの建築相談なんかに来られる方っていうのは、まあ、様々だと思いますが、今現在だとどういう傾向のものが多いんですか。
あの古くなったんで新しくしたいとか、はい、で今建物あるんやけど壊して新しくするのがいいのか、それをもう一度使う方がいいのかというのと、うんうん、それとまあ公共の場での相談でしたらやっぱり最近の耐震言われましてね、家を地震に強くただ丸々をやると大変なんで、今の傾向としては一部屋だけを安全な部屋を作ると、例えば寝室だけを例えばがっちりやって危ない時そこに逃げましょうとか、
うんうん、
寝室の周りだけ丈夫に しとく方がいいかなと、もう高齢の方がお金かけてやっても大変なんで、
うん、
というそれよりあの旅行とか遊んでもっともいいかもしれませんので、その辺が今いろいろ皆さん考えてありますね。
ああそうですか。そうですね、あのかけられるね、はい、そのお金っていうのは限られてますから、はいはい、いかにその中で自分の、まあ、今のお話だと命を守り、うんはい、であと、人生をどう楽しく、はい、豊かに暮らしていけるかっていう考え方ですよね、はいはいはい、あその辺を思うとそれぞれに配分こうしするときに考えなあかんなと、
はい、
あ藤木さん自体はなんか畑作ったりとかしないんですか。
いやあの私はしたいんですけど、家内が虫嫌いで花粉症なんで田舎は絶対行かない言ってますんであ
、まあ、都会の中でもねできますけれどもね、なんかあの別に畑持たへんかっても土に近い暮らし方っていうのね、まあ、この辺なんかでもそうですけれども、全部アスファルトで埋め尽くされてますけど、うん、本当はここら辺にポツポツあの土がどっかあるようなところが、
ね
うん、あるとそれだけで随分また変わってきますよね、はいはい、その辺やっぱりドイツなんか行くとあの普通に石畳が続いてるところでも土が見えるところがあったりとか、うん、草生えてるところがね必ず作られてあったりとかっていうのを見かけるので、日本のまあこう町自体もそういう風な形になるかもしれへんね、はいうん
ま、町を元に戻すような形になるでしょうね。いらないものは 売しちゃったとかね、
アスファルト剥がしていくのもすごい立派な公共工事になるかもしれません、まあ、京都はね、あの町の真ん中鴨川が流れて本当にあの四季折々、うん、いろんな風景を見せてくれますし、風も感じさせてくれるし、恵まれた土地ですから、その中でね、あのずっと昔からつながれてきた技を、今日は西陣の話で伺いましたけれど、またつないで新たなものを生み出していければというふうに思っております。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。